にちは。株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきたいと思います。桜井先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、
今日でも第4回目っていうことなんですけれども。
そうですね、早いですね。
早いですね。はい、はい、うん、前回先生が恋愛で大切な相性についてお話しいただいたんですけれども、
はい、
その時に先生がちらっと、はい、運命の人は一人じゃないってことをおっしゃったんですけれども、
はい、
運命の人は一人なんじゃないんですか？
普通そう思いますけれども、実はそうではないですね。それはなぜかと言いますと、一般的に言うと、初恋の人、これはやはり一番最初の恋愛ですから、恋ですから、やはりどうしてもこれは運命の人だということで、思うはずです。しかしその初恋の人と結ばれるとは限りません。
はい、
もちろんそういう性的な関係になることはあるんでしょうけども、でもそれにしても結婚相手ではない。
はい、
今の状況からすると、初恋が大体、10代であるとすれば、
はい、
結婚はやはりどうしても20代の後半から30代前半ぐらいが、例えば、女性であったら多いでしょうね。
はい、
そういうことも含めて考えると、まず初恋の人、次に性的関係を初めて持った人、初体験ですね。
はい、
これは男でも女でもないです。
はい、
だから、結婚、する相手、
はい、
結婚した相手、つめだ、これだけでも3人います。
はい、
この他に実はメンターといってですね、やはりその人が生きていく上でいろいろなこと、大切なことを学ぶ人、そういったような運命の出会い、その人と、先生、本当の心からの師匠、神様みたいな方ですけど、そういう人を持つか持たないかによって、自分の運命は相当変わりますから、そういう点からすると、もうこれで4人になってしまいます。ないしは結婚に敗れた場合に、やはり次に再婚ということもないと言います。そうなってくると、その時にやはり運命の人がそこに、また出てくるということになりますと、この人生、長い人生には、一人では運命の人というのはこう足りなくなってしまってるんですね、今は。
運命の人っていうと、
はい、
結婚する人が運命の人みたいにこう捉えがちですけど、
はい、
そうじゃないんですね。
そうです。結婚するというのは、単に、なんて言うんでしょうか、単にって言っておかしいですが、一緒にずっと一生暮らして、本当は、一生が、一番いいんですけども、
はい、
そうはいかない人もいますよね。
はい、
だからそういうことを含めて、その唯一の人みたいに見えますけど、実はそうではなくて、最初の、初恋の人というのは、ある程度ですね、その人の、はい、こう運命を決定しちゃう場合もあるんですね。
初恋の人は。
どういう初恋の人と付き合ったかによって、その人はガラッと変わっていっちゃうんです。運命が。例えば、
はい、
レベルの低い人と、例えば、付き合ったとしたら、それによって、その後の運命が、どんどん悪い方向に行く可能性もありますよね。あるいは、最初にレベルの高い人と、付き合った場合、これ男でも女でも同じですが、それによって、開けていく道が違ってきます。
はい、
そういう意味でね、私は最初の、初恋の人をもう一回よく思い出してごらんなさいってことを時々言うんですね。
はい。先生のおっしゃる初恋の人っていうのは、
はい、
子供の時に例えば同じクラスの何とか君が好きだとかそういうことではないんですか？
そういうことではないですね。
あ、違うんですか？
それではなくて本当の意味で、こうなんていうんで、大人になるっていうかね、
はい、
別にその性的な関係になるならないはちょっと別にしても、やはり恋焦がれるという、そういう気持ちを初めて持った人ですね。
ああ、なるほど。
ええ、
でも、そうすると、本当は、初恋の人も、初体験の、相手も、結婚する相手も、でも同じ人だったら一人っていうわけですか？
そうです。でも、それがいいとは限りませんよ。
いいとは限らないですか？
限らない。 それが一人であったから幸せになれるということではありませんよ。それむしろこの、運命の出会いで運命の人が何人かいた方が、さまざまな運命というものを、一つ経験することができますから、これが将来役に立つということがあります。それはですね、どうしてそんなことを言うかというと、昔と今では何て言うんでしょうかね、その生きる年齢といいますか、はい、通称平均寿命といいますけども、それが違っちゃったんですね。昔はっていうと、この随分昔のように見えますけども、でもそう大したことない、今の、若い人に対から言えば、おじいちゃんおばあちゃんの世代の時には50ぐらいで、皆さんも亡くなるというね、それが60なり70なり、もう今はもう、女性は80代の後半ですか、90近くなっちゃう、そうすると完全に二人前のその人生を送るようなもんですよね、二人分の、そういうことを考えれば、その一人の運命の人が何十年も持つかどうかっていうのはこれは分かりません。
では運命の人一人じゃないっていうよりは、その一人じゃないって決めることで、こう人生にこう幅が出てくるというか。
そうです、すごく今いいことをおっしゃいましたけども、まさにそうなんですね。一人っていうふうに考えちゃうと、なんて言うんでしょう、その一人を失った時に、ないしは別れた時に、もう自分はダメだっていうふうにこう思っちゃう人も結構いますね。
そうしますと、運命の人は一人じゃないっていうのは、一人であるかもしれないし、二人、三人、四人っていうふうに、考えたら良いですね。
というよりもですね、今一人っていうふうにおっしゃいましたけれども、最低二人だと思うんですね。
最低二人。
それはどうしたかというと、そのメンターっていうのは非常に重要になると思うんです。
メンターっていうか。結婚相手ではないんですね。
結婚相手ではありません。例えば、会社の上司であるかもしれないし、全く違う方でもあるかもしれないし、ともかく、やはり相談相手といいますか、その自分の運命というものをどういうふうに、こう、舵を取っていったらいいかを、やはりアドバイスしてもらう人、ないしはやっぱり、そういう人がいないで、自分たった一人でやっていくというのは私は良くないと思ってるんです。
たった一人と自分のパートナーだけ。パートナーだけでは。
ダメ。で、パートナーというのは、やはりこう、一心同体とは言っていますけども、パートナーだ、本当のいい意味のパートナーであるけども、やはり、パートナーであって、一心同体ではなくてです、二心一体なんですね。
はい。
それも、当然そうなん
です。当然
そう。だからそういうことも含めて、彼ないしは彼女は、別として自分はこの人と、にいろんなことをやはり相談するというような、そういう人を持つことがことに今後すごく重要になってくると思うんです。
なるほど、ちょっと運命の人っていうと、もう結婚相手を探すとかそういうことではなくて、そう今先生がおっしゃったような運命の相手を、運命の人をこう見つけていくことが、こう人生の幅をこう広げていく上でとても大事っていうことなんでしょうか。
そうなんです。昔はですね、男とも、ことに女性の場合は結婚すればいいというふうに考えちゃいますけども、今はそうじゃなくてね、社会で働かなきゃいけませんから、そういうことを含めて考えると、ことに女性はね、この運命の人としてメンターという本当の心の お師匠さんというものを持った方がいいと思いますね。
なるほど、分かりました、運命の人は一人じゃない、むしろ一人じゃなく、探すということで、頑張ってくださいっていう感じですかね。
そうですね。
すいません、今日も先生ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。なお、運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。では皆さん、次回もお楽しみに。